お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所3章12節と4章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所3章の学びをしていますが、3章の12節。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。これは彼らの罪のためにエルサレムの町が完全に荒廃するという予告です。エレミアはミカのこの説を引用して次のように述べています。エレミア書26章の18節。かつてモレシェテ人ミカもユダの王ヒゼキヤの時代に預言して、ユダのすべての民に語っていったことがある。万軍の主はこうおせられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。エレミアのこの説は予言の確認です。ネブカデネザルがエルサレムを滅ぼしたときに確かにこの破壊が起こりました。ネヘミア書の初めの数章の中にその破壊の重大性が書かれています。ネヘミアがエルサレムに戻ったとき、彼は町がめちゃくちゃになっているのを見ました。そこは破壊の後、灰、瓦礫、そして廃墟以外の何物でもありませんでした。ですから彼にとって町を再建するのは絶望的に思われました。ユダヤ人の文書であるタルムードには、ローマによる紀元70年のエルサレムの破壊の時に、ローマ軍のルーファスという名前の将校が、実際に杉の葉を使って宮の基礎を杉を起こしたという事実が記録されています。多くの学者たちはその言い伝えを拒否していますが、それでもユダヤ人の歴史家ヒエロニムスも、ユダヤ人の哲学者マイモニデスと同じようにそれに注目していますので、この言い伝えは正確だと思います。ネブカデネザルもローマ人テトスも両方とも確かにそのようなことのできる人物でした。その特別な言い伝えが正確であるかないかにかかわらず、エルサレムは今日でさえもミカの予言の正確な成就の傷跡を残しています。さて、ミカ書4章の学びに入りますが、ミカの短い予言は夕方に始まって朝に移っていくユダヤ人の一日に比べることができます。一日は夜の闇から始まります。最初の3つの章は、私たちが見てきたように裁きを宣言しています。過去の罪のための将来の裁きを宣言するのに、ミカは7章の18節で、あなたのような神が他にあるでしょうかと述べています。でも裁きの暗闇の中でさえも、ほんの一瞬暗闇を破って差し込むところの一畳の光があったのです。今私たちは新しい箇所にやってきました。 この箇所ではミカは将来の栄光を予言します。四章と五章にこの栄光を見ます。この部分にも少しの裁きは書かれていますが、主に栄光の光であり、ほんの時々雲が太陽の明るさの前を横切っていくだけです。ミカ書四章の本文に入りますが、一節、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。これは素晴らしい聖書の箇所で聞いたことがあるかもしれませんが、この箇所はイザヤ書の2章に似ています。覚えておられると思いますが、ミカはイザヤと同時代の人物でした。何年にもわたって学者たちはミカがイザヤを真似したのか、イザヤがミカを真似したのか、はっきりさせようと努力してきました。しかし率直に言って、私はそのような議論は時間の無駄だと思います。なぜなら誰一人その答えを持ってはいないからです。私はむしろ次のような見方をしたいと思います。聖霊が両方の書の著者なのですから、聖霊は同じことをイザヤを通してもミカを通しても語ることがおできになったということです。そして聖霊が同じことを二度繰り返された理由は、それが重要だったからなんです。ですから私たちはこの箇所を十分に注意深く見ていかなければならないと思います。日本語には訳されていませんが、この四章はしかしという小さな接続詞で始まっていることに注目してください。これは三章の最後の節、それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となるという文章に対比するところの連結詞なのです。ギリシャ語の語源では、しかし終わりの日にと書かれています。ミカは今、ネブカデネザルによるエルサレムの破壊と、ローマ人テトスの下での破壊、そしてすべてその他の破壊を超えて、終わりの日のことを語ります。旧約聖書の中では、終わりの日とはとてもはっきりとした意味を持つ専門用語です。主イエスはそれを艱難、ひどい苦難と呼ばれました。また24章の21節にはこのように書かれています。その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。私たちはそれを終わりの日がそこから始まる大患難時代と称しています。そしておよそ7年間の短い期間である大患難時代の後、主イエス・キリストが地上に帰って来られます。事実、主が来られることで大患難時代が終わり、主ご自身がご自分の御国をこの地上に設立されるのです。そういうわけで、終わりの日は大患難時代、地上へのキリストの再臨、そしてキリストの千年王国を含んでいます。ですからミカが終わりの日というとき、彼はすべての地域的な状況を超え、ずっと先の将来を見つめているのです。イスラエルでの状況が暗くなればなるほど、将来は明るく見えます。そのことは私たちすべてにとっても真理です。 井戸の中を十分深いところまで降りていくと、昼間でも空に星が見えると言われています。そしてイスラエルが最低の状況になったとき、神様は彼らに星を見せられます。そしてそれはずっと向こうの将来の光です。またここには、主の家の山は山々の頂に固く立ちと書かれています。山という言葉が文字通りの意味と比喩的な意味の両方に使われています。ダニエルが次のように言ったとき、彼は山という言葉を比喩的に使いました。ダニエル書2章の34節から35節にはこのように書かれています。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆、共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は、大きな山となって全土に満ちました。その石は、これから来られるキリストを描写しています。石は大きな山となって全土に満ちましたという中に書かれているダニエルが語っている山はキリストの御国です。御国はこの地上に設立されるのです。これは霊的な解釈です。私たちには霊的に解釈する聖書的な権威がない限り、聖書の箇所を霊的なものにする権利はありません。そして確かに御箇所のこの箇所に関しては、私たちには聖書的な権威があります。でも私は文字通りの意味も奪いたくはありません。なぜなら、事実エルサレムの町は丘の上に位置しているからです。聖書がそのことをはっきりと示しているだけでなく、あなたは町を見てみるだけでよいのです。これから見ていくように、ミカはエルサレムのことを話しています。そして千年王国はエルサレムが中心になります。その時エルサレムは地球の首都になるのです。またここには、国々の民はそこに流れてくると書かれています。流れてという言葉は、自発的な動きを暗示しています。しかし昨今、このような流れは反対方向に向かっています。でも世界の状況は変わっていきます。ただ要点は、ミカのこの予言は今日成就されてはいないし、メシアが来られるまでは成就することはないということです。御箇所4章の2節。多くの異邦の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。聖書の預言書の中の多くの章の中で、ユダヤ人たちのイスラエルの地への現在の帰還は、預言の成就ではないということをはっきりと示しているもう一つの章がここにあります。私たちが生きている今の時代、世界の民は主からの話を聞くためにエルサレムに登っていってはいません。エルサレムから主の御教えが出てもいないのです。私はあなたにエルサレムの町の中にいる 数人のクリスチャンの宣教師たちの名前を挙げることができます。彼ら自身もユダヤ人ですが、キリストと神様の御言葉を示すことで迫害されてきた人たちです。確かに神様の御言葉はまだエルサレムから流れ出してはいないのです。かの地で預言が成就したと宣言する現在のセンセーショナリズムのすべては、ただ私が赤ん坊のクリスチャンたちと呼んでいる人々の中に渇望を作り出しているだけです。彼らにとって預言の成就を見ていると聞くのは心よいことなのです。なぜなら終わりはもう目と鼻の先だということを意味するからです。そして一部の人々は、主がいつ帰って来られるのかの日取りさえ決めています。しかし主がいつ帰って来られるかは誰も知らないのです。私は時代が終わりに近づいていると思います。でもそれを裏付ける主からの内部情報は持ってはいません。確かに主の御言葉の中には、それを裏付けるものは何もありません。私は預言を専門にしている、あの先導的な講師たちが、聖書全体のすべての預言を読んだらよいのになぁと思います。もし彼らが聖書全体の預言を読んだなら、ミカがここで私たちに示しているような預言が、今、成就しているのではないということは、彼らにとっても明白になるはずです。今日神様の御言葉は、エルサレムから出て行ってはいません。例えば、エルサレムで聖書を印刷して、それを地の果てに送っている聖書教会は一つもないのです。あの場所から新約聖書を流通させるのは、全く不可能です。ですから神様の御言葉は、そのようになるとミカが言ったようには、エルサレムから出てはいないのです。この章の素晴らしい予言は、キリストご自身がエルサレムで統治しておられる千年王国の間に成就する予言なのです。その後世界の首都の頭である町々、例えば北京やベルリンやロンドンやワシントンなどがキリストご自身にキリストのやり方を教えていただくためにエルサレムに行くことになります。ミカ書四章の三節。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。ここには、主は多くの国々の民の間を裁きと書かれています。これもまた、治めるために地上に二度目に来られる時のメシアである主イエス・キリストについて述べています。世界の国々が自分たちの争いを仲裁していただくために、主のところにその争いを持ってくることを想像してみてください。この説の中で言及されていることは、主が確かに来られるまでは実現することは不可能です。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直しと書かれています。この説は国連の建物に掲げられています。しかしこの説はそこにあるべきではありません。もし彼らが自分たちの剣を好きに打ち直したなら、それはただ彼らがお互いの頭を叩くためのより大きな道具を持っているということを意味するのに過ぎません。 この説は確かに国連によっては成就されてはいません。それぞれの国は本当にお互いにぶつかり合っていて、ほとんど同意はありません。ですからキリストが来られるまでこの予言は成就しないのです。またここには、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないと書かれています。明らかに私たちはそのような状況にはなっていないし、平和の君が統治されるまではそうなることはありません。しかし平和の君である主が統治しておられるときには、私たちは自分たちの防御のすべてを捨ててしまうことができます。ドアの鍵さえも取ってしまうことができると思います。でもその時までは、私は自分の家のドアに鍵を一つつけているだけでなく、二つつけています。私たちは二つの鍵が必要であるような、そのような種類の世界に住んでいるのです。ですからミカが示しているこれらの予言は、今の時のためのものではありません。それは終わりの日のためのものなのです。私たちはこれらの予言を適切な文脈の中で解釈しなければなりません。ミカ書4章の4節。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。まことに万軍の主の御口が告げられる。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいないと書かれています。繰り返しますが、この説に書かれているようなことは、今日イスラエルで成就してはいません。むしろ今日彼らはとても恐れています。なぜなら彼らは成就した予言に基づいてそこにいるのではないからです。またここには、まことに万軍の主の御口が告げられると書かれています。神様ご自身がこのことを言われました。神様はご自分が彼らを彼の地に置かれるとき、彼らは平和と繁栄のうちにそこに住むと言われるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、エルサレムは廃墟となるというテーマで、ミカ書3章12節と4章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。